皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第230回目、先週に引き続き奈良さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
じゃあもうなんかこうひらめいたものは、じゃあちょっとこれで OEM 作ってみようかみたいな。
そうですね、OEM っていうか、なんていうのか、まあね、形だけ変えてです、
ね、形だ。そうだよね。だからそれこそさ、ポテトチップスばらしてさ、パッケージにすることもできるわけじゃない？
まあ、ただ、まあ、あれがありますけどね、いろんな、その、生産のあれとか、
うんうん、
の許可とかいろいろ、
うんうん。まあ、その辺、まあ、クリアできる商品っていうのかな。あんまり影響のない商品っていうのかな。
そうですね、はい。
うんうん。そんなできるんだもんね、そしたら。
はい。
今までその、ネットに出したその OEM の食品ってどのぐらいあるんですか？
どれくらい？
うん、ざっくりでもいいですけど。
いや、でもそんな気にしてないから、うん、でもそんなないですよ。どれくらいだろう。まあ、失敗したのもいっぱいありますから、
うん。
2、30じゃないですか、今のところ。
ああ、なるほど、なるほど。
また失敗したらやめ、失敗したらやめ。
はいはいはいはいはい。なんかね、前に聞いたけど、その、なんだっけ、お菓子の詰め合わせみたいなの。
ああ、はいはいはい。
ねえ、言ってましたけどね。
あれ、いや、いろんなこと試しにやってみますよ。あ、と思ったら、これどうなのかな、とか。で、実際詰め合わせ作ってやってみたんですけど、まあ、そこそこ、利益は出るんですけど、手間を考えると、
ああ、なるほど。
やめた方がいいかな、とか。
はいはいはいはい。
うん、あとはやっぱり、真似される方もいっぱいいるんで、
うんうんうん、
まあ、うん、違うのやろうかなとか。
うん、そうだよね。奈良さん、そうだよね。その、なんか詰め合わせやったら、なんかすぐ真似してきたなって言ってたもんね。
はい。
うん。
それはそれで、まあ、勉強、まあ別な詰め合わせも作りますけどね。
なるほどね。
逆にそっちの方が面白くなってきたかなって感じが
します、ね。そういう、まあ、隙間を狙う OEM っていうか。
そうですね。
うん、
ただ、粗利が低いんだ、これが。
とは言っても、回転率はね、まあ、そこそこいいでしょうから。
いや、回転っていうことは、忙しいだけですからね。
うん、でも結構どうですか。でも会社の売上的にはその卸の売上もあるわけじゃないですか、会社の中で、
はいはい、
実店舗の絵の卸と、
はいはい、
あと EC への販売、今なんか楽天も頑張ってやられてるって前聞きましたけども、
はい
はい、うん、比率的にはどうなんですか。前はまあ完全に卸の方が。
前は卸なんですけど、今はもう完全にネットの方に。
ネットが大きくなりました。
はい、もう大きくなっちゃいました。もう8割型ネット
の方に。あ、そこまでになりました？
はい。もういや、卸の方はもう縮小しようっていうのが。
うん。
結局大手のイオン、ベニマル、
うん。
イトヨカドですか、ヨークベニマル、
うん、
セブン&アイグループ、
うん。
あとはイオン。
うん、
あとはまあコンビニ、
うんうん、
大体残るものはだんだんスーパーそれぐらいになってきてるんで、
うんうんうん、
あとディスカウントはまあドラッグストアにやられちゃってるんで、
はいはいはいはいはいはい、
だうちはだから徐々に縮小しますよっていうのはもう銀行の方にも言ってるんで。
なるほどなるほど、
はい、
縮小したことでどうです、そのまあ実店舗へのその卸ってね、結局その営業車に乗って移動するわけじゃないですか、
はい
はい、うん、で営業してきてでお店の棚を見てこれじゃあ注文しましょうみたいな感じでこうね 棚チェックしてみたりとか。
まあそういうやり方もあるんですけど、うん、結局今はもうなんだポスレジポスとかこう、ね、もうなんていうのハンディで、うん、まあお店の人がピッピッピッってやってるのがほとんどなので、うんうん、でまああとうちはまあ計算してみたんですよね。こう、うん、じゃあ車で、うんうん、例えば福島から、うん、いわきに行くと、うんうん、そうするとガソリン代どれぐらい、高速代どれぐらい、全部計算してみると大した利益ないなと。
あ、なるほど。
だったらもうやめちゃえっていう。
ああ
、はい。
じゃあもう近場だけなんですか、そうすると。
そうですね、ある程度もう絞ってはいます。
ああ。
うん、だから、あとやっぱりネットのいいところは、うん、結局売れるものが売れていくじゃないですか。
あ、わかる。うんうん。卸は、
卸は、うん、そうそう、バイヤーが、
そう。
例えば、菊池さんがバイヤーで、
そうそうそうそう。
いや、これ、すごい、梅の美味しいものあるんですけど、うん、どうですか、うん、いや、俺、梅嫌いなんだよ、と。
うん。
うん、って言われちゃうと、もうそこで終わっちゃうんで、
うん。
売れてんだけどな、
っていう。そうそうそう。その逆もしっかりなんだよね。
はい。
例えば、じゃあその梅を、じゃあ、A っていうお店に今度おろします。で、B、本当は B のお店、C のお店もおろしたいんだけど、
はい、はい。
何その B のお店、C のお店が、いや、うちいらねえや、みたいなことを言われちゃうと、
そうそうそう、ね、その A。で言えば、A、ヨドバシで売ってるのに、ビッグで、うわ、俺ビッグはいいよって、ヨドバシで売ってんだったらいいよ、みたいな。
とかね。そうそうそうそうそう。本当は、A、B、C に全部おろしたいのに、こっちは。
そうなんです。
なんか A のお店のためだけにこっちは在庫するみたいなね。
そうなんですね。
結局だから、なんかじゃあ B のための、じゃあまた在庫して、C のための在庫してみたいな。
はい。
結構、だから卸も結構大変ですよね、そういう意味ではね。その実践。
そうですね、卸、まあね、いろんな考え方があるので、
うんうん、
まあ、卸すことによって名前が広がるっていう考え方もあるし、
うん。
まあ、あとは逆にあっちからね、声がかかってきて、お、
うんうん、
ろしてくださいっていう話になれば、また違うし。逆にこっちから行くともう叩かれるだけだし。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、
まあ、そういうのがあるので考えながら。
買いがけでしょ、あとは。現金じゃなくて買いがけです
か。はい。
ねえ。サイト1ヶ月とか2ヶ月とかみたいな。
そうですね。
ね、そういうのが当たり前の業界だからね。
業界ですから。
うん、はい。でもネットは、ね、楽天だって翌月には入ってくるわけだから、現金が。
そうですね、もうね、早くなってきてるんで、はい。
そうなるとやっぱりそっちにどんどんシフトした方がっていうことには。
そうですね、血液の循環が良くなるんで、
うん、
まあ会社の。
ですよね。
資金繰りっていうところでは、
はい。まして、回転の早い、ね、足の速い商品だったら。
そうですね。
うん。
あとはやっぱ、うん、卸は、その売りかけがね、回収できなかった場合とか。
はいはいはいはい、売りかけね。
はい。
うん、昔、2011年のね、大震災の時、かなり大変だって、奈良さん言ってましたけど。
そうですね。11年の、まあ、11年も大変だったことは大変だったんですよ。結局、うん、福島で言えば、曹操地区の方がもう、誰も入れない状況だったんで、
はいはいはいはい。
あの時、まあ、4分の1売り上げなくなっちゃって。
4分の 1?
はい。
いやいやいやいや。
で、それがもう、なんて、ゼロ?もう、結局、あそこはもう、何十年経っても。
まあ、もう、
まあ、今、はい。
うん。
言ってますけど、
うん。
何人か、言ってるけど、結局何十年経ってももう、見込めない形ですから。
うん、うんはい。そうだよね。福島の人だって行きたがらないもんね、あっちは。
そうですね。
うん。
まあ、でもその前から、ね、まあ、大変っちゃ大変でしたね。売りかけが回収、できなかったりとか。
はいはいはいはい。
うちはなんだ、最大700万ぐらいあったかな。
ああ、
回収できなかったのが、全部足すと。
あらららら。あ、うん、1店舗だけじゃなくてね。
一緒に行ったんじゃなくて、今まで。あとは、まあ、何回収のために、毎回、その、 会社の事務所に夜行ったとか。
行って。
行ってコーヒー飲んできたっていう。いつ返してくれるんですかみたいな。
それでも返してもらえなかった？
いや、小切ってもらいましたけど、
うん。
2ヶ月先の。
はいはいはい。
2ヶ月先の小切ってどうしようかなみたいな。
ああ。
まあ、卸は、そういういろんなね。
ですよね。ありますよね。はい、でも、それを今2割ぐらいに減らしたから、そういう金苦労ももう少なくなって、
はい。そうですね。今、うん。まあ、そうなんですけど、うちの場合は単価と回転率、はい、まあ、単価が低くて、
うん、
まあ、出荷数量増えてるので、
うん、
やっぱ、忙しいですね。
あ、忙しい。
はい。
ああ。
ただ、じゃあ、FBA 使ったらどうなのっていう話になるんですけど、
うんうんうん、
やっぱ FBA って手数料高いんですよね。
高いね。高くなってきたよね。
だから、自己出荷を、うん、まあ、一番もう、もっと強くしようっていうことで。
ああ、なるほど。
はい。今それをやってるんで、
うん、
そうするとやっぱり、人も必要になってくるんで、
うん、
そこをもうちょっと、なんで増やさないように。
ああ、はいはいはい。うん、だって、この間、奈良さん言ってたけど、その、奈良さんのそこの地区の大和の発想、
はい、はいはい。
だって、地域でナンバーワンなんでしょ？
いや、ナンバーワンって言うじゃないですけど、5本の指に入るんじゃないですか？まあ、いろんな大きい工場もありますから。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、はい。でもやっぱり、このコロナの時期で、まあ、食品は結構その、売り上げが好調って聞くんですけど。
はい。
売り上げは上がったんじゃないんですか、このコロナの時期。
上がりましたね。結局、うん、この前最初に、前、物販で青山さんが、今どれぐらい伸びてますか、っていう話をした時があったと思うんですけど、あの時がちょうど走りだったので、
はいはいはい、はい。
120% って書きましたけど、
うん、
今だとどれぐらいだろう。極端な話、まあ、ああ、でもあれか。アマゾンとか全体だと、今どれぐらいだ、150いくかな。150% ぐらいいってるんじゃないですかね。
すごいっすね。
か140ぐらいですね。ただ、私は楽天が、後だったので、
うんうん、
楽天の伸びがすごいんですよ、今。
あ、楽天の伸びがすごいの？
はい。伸びしろがあったから。
ああ、ああ、ああ。
アマゾンではもう、
大体、行くとこまで行ってる感じなんですか？
行くとこまで行ってる感じなんですけど、うんうんうん、楽天その後始めたのが、結局3年前だから。
うん、はいはいはいはい。
アマゾンは2008年ですから、
うん、うん。はいはいはい。
全然伸びしろがあるんですよね。
うん、うん。なるほど。
そこがあって、まあ、伸びてはいますけど。
じゃあ、一気に伸びたのは楽天の方ですか、じゃあ。
そうですね、楽天ですね。楽天が引っ張ってますね。
ああ、楽天が引っ張ってる。
はい。
ただ
、まあ、アマゾンよりは行ってないですけど。
はい、それでもアマゾンの売り上げまでには行ってないんですね。
いや、やっぱ2008年に始めたのと、この3年前に始めたのは、やっぱ先行優位の方が。
ああ、なるほどね。
あるんで。
はいはいはいはい、はい。なるほど。あと、
そこはあります。はい。
その、前ちょっと聞きましたけど、その福島の、その、はい、楽天の出店者の、なんか相談役を受けてるみたいな。
はい、相談役というか、なんでしょうね。やっぱ、せっかくやりはじ、EC、まあ、
うん、
結局、EC しか伸びてないんですよね。
うん、
いろんな業界、小、
うんうん、
売業の中で、
うんうんうん、
大体、147兆、小売で、
うんうんうん、
全体で、CD とかアパレルとか全部。
うんうんうんうん、
で、その中で、食品って、何パーセントだっけ、その中で 6% ぐらいなのか、
うん、
確かそんな感じだと思いますけどね、
うんうん、
ですから、やっぱ結局食品の人を一生懸命頑張ってほしいなと思うんですけど、
うんうん、
まあこれが難しいんですよ。なかなか。
ね。
売れないし、賞味期限切れるし。
うん。
で、やめちゃうんですよね、みんなね。
うん。ね、せっかく楽天出店したのに、なんて。
そうなんですよ。
うん。
で、みんな大体目輝かして、楽天、
うん、
福島の方で事業で応援してくれるんで、1年間だけは。
そうなんだよね。うん。
勉強会もやってくれるし、うん、でみんな入ってくるんですけど、
そう。
大体4回講座があるんですけど、うん、1回目はこう目輝かして、
うん、
売れたらどうしますかねみたいな。で、2回目だとちょっとこう、ちょっと暗くなってくるんですよ。影が
入って。なんか怪しいぞと。
そう。で、3回目だと下向いちゃって、で、4回目だと来なくなっちゃうんですよ。だそこをね、うん、そもそもがもったいないなっていう部分が。
もったい、うん、そう、もったいないなって奈良さん言ってたよね。
ねえ、うん。で、それでまあ、やる方の相談みたいなのは今受けてますね。うん、あとは販売代行みたいなのも、う
ん。あ、販売代行始めたんですか？
そうですね。福島県の方から、
うん、
まあ、販売代行何社か選んで、
うん、
で、まあ、やってくれって言われるんですけど、
どう？
そもそもが売れない商品を売ってくれって言われる。
売れない商品を売ってくれって言われるのが一番辛いよね。
そうなんです
よ。
いやー、奈良さん、これ、キクラゲのパウダーをジャーキーにまぶしたんだけど、とか。
何のパウダー？
キクラゲって
キクラゲ、
キノコの、
うん、キクラゲ、ね、
パウダーをジャーキーにまぶしたんだけど、
うんうん、
売れるかねって、そもそも誰関係、誰目的みたいな。
なんでそういう発想になったのかもうね、
説明
なんで分かんないしね。
はい。だから今、まあ、その中で何か売れるものはあるんじゃないかなっていうことで、今、掘り起こしで、
うんうんうん、
今、こう、いろんな商品、見直しみたいな感じで。
はいはいはい。あ、
まあ。よく、萩原さんが言う、商品力です。
商品力ね。
商品力がない商品はダメですよって言ってる。確かにそうですよね。
何、奈良さん、今、萩原さんのモノマネしたの？全然似てないんだけど。
似てないですか。あれでしたね。
ね、本当だから、売れない商品売るっていうのはね、本当大変なんだよね。
そうなんですよね。で、みんな辞めちゃうので、
うん、
だったらやっぱりもう一回その、売れる商品に作り直していくっていうのは。
だ結局、ペルソナ見てないわけだからね、そういう人たちも、やっぱり。
そうですね。まあ自分もそんな大した、見てないっちゃ見てないんですけど、やっぱり見ないとダメなところもあるし。
ダメですよね。
うん、
だから、いや、わかるんですよね。そういう、生産者とかそういう、作った人が、じゃあ売ろうと思った時に、やっぱりこう自分の思いで作っちゃうからね。
そうなんですよ。
自分のこだわりで作っちゃうからね。はい、まあ、それはいいんだろうけど、でも、じゃあその、誰に売るんですかって言ったときに、そこ答えられないもんね。
そうなんですよ。もう大変なんですよ。
美味しいんですよみたいなね。いや、美味しいのはわかると。
で、また、偉い社長さんばっかだから、
言えないんだ。言えないんだ。
いや、確かに社長、これはいいですねって言いながら、なんとかちょっと変えて、みたいな。
ああ、奈良さん大変だね、でも。
そういうことを今、やってます。
ああ。それは何？定期的にやるんですか？奈良さんが。
いや、だから、まあ、一応、そういう勉強会とかに顔出して、
うんうん、
まあ、本当に、なんていうの、困っていくことあったらとか、
うん、
なんかあったら言ってくださいって。で、とりあえず、まあ、作るのは、なんか商品作るのはうまいんだけど、
うんうん、
売るのが下手だと。
はい、はいはいはい。
ネットで売るのが下手だって言うんだったら、はい
はいはいはい、
まあ、
ね、
とかに任して、
そうそうそう、うん、
作る方に集中してるのもいいから、うんうん、とりあえずその EC とは関わり持ってくださいっていうのが、
うんうんうん。そうなんだよね、その、 まあ、そこが、生産者の方で分かる、分からないがね、ある、
そうです
から、だからその辺の手助けだったらね、EC でやりますよって言えるんだけど、
はい。
なんかこう、初めて聞くような、さっきのね、キクラゲに、なんか、パウダーマウス、ね、そんなことを、やられてもね、ピンとこないよね。どうやって
売るのか。それは誰に売ろうとしてんのかな、みたいなところがあったりとか。ね、
うん。
うん。だからそういうのを直したりとか、あとはやっぱり、まあある程度会社を大きく広げたぐらいの人たちなので、うん、経営者なので、
うん。
まあ何かしらネットで一個売れれば、
うん。
やっぱこう、お金の匂いを嗅ぐわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
そうするとなんか考えるんですけど、うん、うん。それまでいかないんですよ、みんな。アップして、売れないっつって。でも、なんかね、釣り堀で全然魚が釣れないのを3時間4時間待つみたいな。
うんうんうん、
そうするとやめたってなっちゃうので。
やめたね。俺には合わない
んだ。なんか1匹でも2匹でも釣れれば、
うんうんうん、
あ、ちょっと餌変えてみようかなとか、そういうふうになるんですけど。
なるよね。差を変えてみようかなとか、場所変えてみようかなとかね。
はい。
うん、
それがちょっとなかなか、そこまでたどり着けなくてやめてしまう方が多いので。
最初の一匹の魚を釣るか釣らないかでね。
そうなんです。
変わるよね。
そうすると今までやっぱリアルで商売やってた人たちなんで。
うんうんうん。
釣れればやっぱりそういうの考えますんで。
考える。だからそこまで、そこのステップに行かないで終わっちゃうんだね。
そう終わっちゃうんですよ。
ああ、ある意味ちょっともったいないけどね。
もったいないんですよね。
うん。
それを一回まあ、自分の方で、まあ、うん、自分が売ってもいいし、
うん、
まあその人が売ってもいいし、なんかコンサルみたいなことになっちゃって、販売代行なのに。
ねえ、それ無償でやってるって言ったもんね、奈良さんね。
無償ですよ、もう。大変ですよ、疲れましたよ。
もうお金取ったらいいんじゃないですか、奈良さん。
いやいやいや、取れるほどじゃないので、
まあでも取ったら取ったでね、いろいろめんどくさくなるような気がするけどね。
そうですね。
頼られちゃってね。
もう頼られちゃって困っちゃうんで。
うん。
うん、またなんていうんですか、もう理論派じゃないので。
ああ。
本能型なんで。キングダムで言えば。
出たキングダム。
もう本能型なんで、匂いがする方にただ寄ってるだけなんで。データも何もないので。
うん。ねえ、でも食品って結構だから新しいのどんどん出てくるんじゃないんですか？毎回毎回。
新しいの。
新しいのっていうかそういう、
はいはい、
新しい商品っていうのかな？みんないろいろ、そうでもないの？
まあ、どうなんでしょうね、
うん。
うん。まあ、新しいのは出てくることは出てくるんですけど、
うん、
結局食品業界自体が、
うん、
今言った、その、缶で作ってる人多いんで。
そうなんだ。
はい。
うん。
なかなか難しいっちゃ難しいです。
なるほどね。でもよく奈良さん、その、東京に展示会、その食品の展示会とか行くじゃないですか。
はい、はいはい、行きますね。
どうですか？まあ最近はね、ちょっとこのコロナの時期で行けないかもし、はい、行けないと思うんですけど。うん。
いやだからやっぱ展示会は2週ぐらい回りますけど、全部隅々から、
うんうんうんうん。
やっぱその中で1品2品見つければまあいいかな、みたいな。
まあそうですよね。
ねえ。
うん。
いやでもこれ
一回奈良さんとな、うん、奈良さんと行きましたよね、展示会ね、ビッグサイトね。
はいはい。
うん。いろんなの試食して私は終わっちゃいましたけど。
はい。いや、うん、でもこれは大竹さんと一回、ね、大竹さんやってる方の、あれで展示会行って、うん、まあ、なんとなく、ああ、勉強になりましたけどね。結局やっぱ展示会、まあ特にあれ海外に、初めて行くと、
うん。
何でもよく見えんですよ。
奈良さん、海外の展示会行ったことあるんですか？
2回行きました。
ああ、そうなんだ。
はい。
行
くとね、何でもよく見えんですよ。
どこに？
でも、食品の展示会何回も行ってると、毎回いるなっていうのが分かってくるんですよね。まあ、おそらく海外の展示会もそうなんだと思
う
ん
です。
そうするとやっぱり、ああ、この商品っていうのは違うんだな、とか。やっぱ展示会何回も行って、
うん、
見つける方法も面白いなと。
なるほどね。 え、奈良さん、その、海外の展示会はどこ行ったんですか？
あれはね、香港とドイツですね。
ああ、そうなんだ。それも食品、はい、食品？
いや、食品ではなくて、うん、これは、だから、その、まあ、セドリを終わって、
うんうん、
その後は、セドリ場は極めたから、次何やろうかなと。
あ、そういう模索の時ね。
そうです、模索の時です。
ああ、なるほど、なるほど。あ、それじゃあ、大竹さんと一緒に行ったっていう。やつ？
そう
そうそう。ああ、なるほど、なるほど。ああ。
でも。まあ、その時も、まあ、うん、前から食品の展示会も行ってたんですけど、
うん、
まあ、その時には、やっぱり見方を変えていくっていうのも、まあ、勉強になりましたね。うん、ああ、なるほど、こういうあれか。
ああ、はいはいはいはい。なるほどね。
それで、まあ、今は毎回何か食品の展示会やれば、毎回、東京の方に。行ってるって感じですけど、まあ今は全然行ってないですけど。
うん。あ、じゃあ何、その、大竹さんと、その海外行った展示会きっかけでもっと展示会行こうっていう、国内の展示会行こうっていうきっかけになったってことなんですか？
そうですね。それから結構行くようになりましたね。
ああ、なるほど。
前からも行ってたんですよ。少しは行ってたんですけど。まあ、半分あと息抜きですけどね。社員には仕事してくるからって言いながら。
東京行こうかなって。そろそろ。
息抜きで、みたいな。
まあ、それは、その気持ちよくわかります、でも
、
うん。そろそろ東京行きたいなってなるもんね。
そうですね。
ね、我々地方人だからね。
いや、もう、忙しいんだと。うん、忙しいんだっつって東京行く。大変なんだ、
大変なんだと。情報を集めに行かなくちゃいけないんだからって。うん。まあ、行ったらね、いろいろ本当に情報を集まるっていうかね、仕入れられますからね。
そうですね。まあ、まあ、展示会の流れじゃないのもあることあるんですけど、うん、メーカーさんからのいろんな紹介で流れてくるっていうのとか。
あ、はいはいはいはいはいはい。
展示会は逆に言うと、自分の場合だと、行って、行くんですけど、
うん、
あれ、この商品、こう、もうちょっとこういう加工できないとか。
なるほどね。
うん。逆に原料だけくださいとか。こっちで加工します。
バルクってやつ？
そうですね。バルクでこう仕入れて、こっちで、もっと売れそうなのにカスタマイズしよう。
はいはいはいはいはい、はい、うん。パッケージだったらこっちうちで考えた方がいいや、みたいな。
いいや、とか。
ね。
はい。
あ、なるほどね。
そういうのを考えたりとか。
はいはいはいはいはい、はい。
行って、やってますね。
なるほどね。
うん。
ああ。ね、展示会今行けないからね、奈良さんね。
うん。で、あと、やっぱりなんですか、まあ、食品売りたいっていう人も結構いるんですけど、
うんうんうん、
今だんだん結局ネットはダメですよっていうのが結構増えてきてるんですよね。ネットは
ダメですよってどういうこと？
ネット、いや、アマゾンはちょっとやめてくださいとか。
ああ、そうなの？
ネットで売るのはやめてくださいとか。
その展示会に出てるメーカーがってことね。
そうそうそう。
はいはいはい。はいはいはい。
もう規制品が。
ああ、なるほどね。要は、もうそこで規制かけてんだ。
そうですね。
販売規制。
セブンイレブンから怒られたんですよ。安く売ってて、みたいなって言われる。うん、業者さんも結構いますけど、ただまあ、うちの場合カスタマイズできるんで、
うん、
バルク、あ、じゃあ、うちはオリジナルで。
うん、顔を変えるからってね、ことね。はい、はい、はいはいはい。ああ、なるほどね。ああ、じゃあ、それはやっぱりその、奈良さんの会社に、そういう独自のね、OEM が作れるラインがあるから。
そうですね。
うん。そこは強みですよね。
強みっちゃ強みですね、うん。ただ賞味期限がありますからね。
まあまあね。
うん。例えば6ヶ月あるからって、うん、まあそういう製品どうのこうのってやって作って、あと2ヶ月しかない。
ああ。
売ろうと思ったら、やっぱ大変ですよ。
結構、プレッシャーで、ね。
時間かかっちゃうと。
うんうんうんうんうんうん。やっぱスピード勝負のところあるよね。
ありますね。
うん。あ、なるほどね。
まあ長いの、面白いことに、
うん。
食品の賞味期限ってあれ短いものほど売れるんですよね。
あ、
回転率が早いんですよ。
そうなんだ。それなんか前、奈良さん言ってたね。
ええ。 だから1年の賞味期限のある商品ってやっぱ1年の。
かかっちゃうんだ。
サイクル。
うん。
で、逆にパンなんかはやっぱすごい売れるから2日とか。
うん、ああ、で、なくなっちゃうんだ。
はい。
あ
とカップラーメンがあれ、長いように見えて3ヶ月とか。
ああ。
うん。
なるほどね。
そういう賞味期限っていうのはそういう。ただ早いっす。短くなるのが。
あ、短くなるのがね。
はい。
ああ。だから、前言ってたけど、奈良さん、その、アマゾンのその返品管理？
はいはい。
先入れ先出しや、しないって言ってて、言ってたじゃないですか。で、なんか、はい、古いものがいつまでもその残っちゃうみたいな。で、それで、奈良さんのところに返品が返ってくるみたいな。
あれはなんだろうな、倉庫、うん、結局エリアの倉庫ごとに、うん、なんか、どうしてもアマゾン的には平均して在庫を置きたいみたいな
んです、ね。うん
でも関西では売れなくて、うん、関東では売れるけど関西で売れないから、関西のがずーっとこう残ってて、
うん、
賞味期限が短くなったりとか。
うんうんうん、はいはいはい。
そうすると戻ってくるんですよね。
戻ってね。
これ売れてんのになんで戻ってくるのみたいな。
ね、言ってたよね、それね。うん、
あとは、その、やっぱ口に入れるものなので、
うん
まあ、やっぱり、なんていうんですか。そういうアレルギーだとか。あとはカビとか。
ああ、そうかそうか。
そういうのを気をつけないと、ほんと、大変なので。
じゃあそういう保険とか入れとかなくちゃ怖いよね。
いや、保険はまあ必須なんですけど、
うん、
一番はまあ、うちは前損害は加わんなかったんですけど、どら焼き売ってた時あったんですよね。
どら
焼き？ネットじゃないですけど、どら焼き。
あ、どら焼きね。
はい、はいはい。ネットじゃないんですけど、リアルで1000個ぐらい配ったんですけど、う
ん、あ、なんかそれ
もその中でメーカーさんが、うんうんうん、エイジレスって言って脱酸素剤を1個か2個入れ忘れたんですよ、1000個のうち。
はぁ、はいはいはいはいはい。
で、その入ってなかったやつが、
うん、
買った人から、やっぱ、うん、カビ生えてる。
あ
で、うん、それの回収で大変でしたね。
ああ。
で、まあ、メーカーさん持ちだったんですけど、
うん、
売り上げは10万ぐらいなんですけど、
売り上げが10万、
うん、うん。売り上げ10万で、うん、新聞広告掲載で地方だったのでよかったんですけど、
うん、
150万ぐらいかかったんですかね、なんかで。まあ、保険で何とかしたって言ってましたけど。
売り上げ10万で。うわぁ、150万の。
これ、全国じゃなかったからよかったんですよ。回収で何やかんでで150万ぐらいするんですけど。これ全国だと1000万ぐらいいっちゃうんで。
あ、いやいやいや、怖いね。
だから、そこは大変ですよね、やっぱ。あとは、アマゾンさんだともうすぐ飛ばっちゃいますから、
ドーン。あ、そうだよね。そうだね。
アンドンシステムでしたっけ、うん、なんつって、
うん。
なんかあると。
怖いね。
そうですね。そういうのをチェックですね、うん。
アパレルだったらね、ちょっとずれたり、色が違うって言ってもね、全部回収だなんてそんなことないけどね。
はい。
うん。ねえ。
だからそういうのも、やっぱり、ちゃんとやらないと。
はいはいはいはい、
はいうん。あとはやっぱりアレルギーとかね。子供が食べて、ね、急に熱出したとか。
はいはいはいはい、はい。
そうするとやっぱり結局アレルギー、成分表示の中にそのアレルギーの表示がなかったりとか。
ああ、なるほどね。
はい。
あ
その後本当に命に関わることにな
って。そういう細かいとこだよね。
はい。
なるほどね。
実際その表示してない人もいますからね。
なるほど。
まあだから物販メンバーの人にはそういう人いないと思いますけど。
でもだから、まあ何でもそうなんでしょうけど、食品に限らずね。
はい。
その、やっぱりその商品を売るっていうことは、その商品の知識をちゃんと売る側が持ってないと。
そうですね。
うん。やっぱり、何かあった時ね。 うん、対応できなくなっちゃうんで、その辺はね、やっぱり、まあ。
まあ、その手の事例はもう結構いっぱい持ってますよ。長いだけあって。
うん、ですよね。はいはい。
あ、これ絶対危ねえなとか、
あ、
なんか絶対起こすぞみたいなのとかもたまに見ますね。
なるほどね。
はい。
まあ、ね、奈良さんは、じゃあその辺は気をつけながら今後も。
もう、ひいひい言いながらやってます。
わかりました。はい。
はい。
では、奈良さん、あの、時間になりましたので、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが、
大沢親分で。
大沢親分。
はい。
はいはい。大沢さんとね、あ、大沢さん、その、あの、前にね、あの、福島のオフ会の時来ていただいてね。
そうですね、はい。
うん。で、あの時、奈良さんと私も、一緒で、あの、会津にラーメン食べに行きましたもんね。
そうですね。
喜多方ラーメンね。
はい。まあ、もうやっぱりね、うん、今ね、コロナの時期でもあるし、
うんうん、
やっぱりね、どういうふうにこう、ね、生き抜いていくかというか、担いでてもらえる。
担いで。大沢親分に。
大沢親分に担いでてもらえる。
わかりました。
死んだらやってんじゃねえぞっていう。
ね、まあ、大沢さんもね、本当にアクティブにやられてる方なんでね、いろいろ、
ね、うん、はい、勉強になりますね。
オフ会とかでもね、あの、話聞いても面白いし、はい、うん。わかりました。じゃあ、次回は大沢さんをゲストにお招きしたいと思います。大沢さんに、あの、じゃあ、奈良さんの方から、メッセージ伝言、お願いいたします。
はい。
はい。
また今度飲みましょう。コロナが、ね、収束したら、ですね。
はい。はい、わかりました。じゃあ、その伝言をお伝えいたします。
はい。
はい。皆さん、今日はありがとうございました。
はい、すいません。今日はありがとうございました。
はい。はい、引き続き、物販の方ではよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
はい。